第32回補助類型について。補助類型は介護保険制度に例えるなら要支援1から要介護3くらいだと思います。補佐を要介護2から要介護4としたので、補佐と補助は重複する部分、例えるなら要介護2や3があることになります。それだけ補佐か補助かの見極めは判然としません。なぜなら、両者には明確な基準がないからです。補助の定義は、民法第15条を踏まえると、精神上の障害により、自理を弁識する能力が不十分であるものとなります。精神上の障害とは、後見や補佐同様、認知症やうつ病、知的障害があることを指します。自理を弁識する能力というのは、後見や補佐同様、お金が絡むことに関する損得感情ができるかということです。ややこしいのは、その能力が不十分であるという表現です。補佐の場合は、著しく不十分であるとなっているので、損得感情の不十分さが著しければ補佐、著しくなければ補助ということになりますが、不十分とはどういうことなのかという疑問が生じます。この点、埼玉家庭裁判所は補助を、支援を受けなければ契約等の意味内容を自ら理解し判断することが難しい場合があると表現しています。より具体的には、重要な財産行為、不動産、自動車の売買や自宅の増改築、金銭の貸し借り等について、自分でできるかもしれないが本人のためには誰かに代わってやってもらった方が良いという程度と表現しています。日常的に必要な買い物程度は単独でできるが補佐だったので、それを加味すると、日常的に必要な買い物程度は単独でできる、しかし不動産、自動車の売買や自宅の増改築、金銭の貸し借り等について、自分でできるかもしれないが本人のためには誰かに代わってやってもらった方が良いという程度となります。これで少し補助がイメージできたでしょうか。補助の定義にこだわったのは、補佐と補助では実務上大きな差があるからです。補助を始めようとする場合、非補助人になる予定の人が成年後見制度の補助類型を利用することについて同意しないと、家庭裁判所で補助を開始する手続きを取ることができませんが、補佐の場合は本人の同意がなくても家庭裁判所で開始の手続きを取ることができてしまうのです。これは後見類型も同様で、私の知らない間に後見の手続きが取られていたとか、補佐の手続きが取られていたということがあります。補助の場合は本人の同意がないと申し立てができないので、知らない間に補助の手続きが取られていたということはありません。本人が分かって使うという意味では、自分で契約する任意後見と自分で同意して家庭裁判所に持ち込む補助類型で一つのグループ、本人の同意なく手続きできてしまう補佐類型と後見類型でもう一つのグループというように二分できます。